2021年4月25日、主日礼拝をただいまから始めたいと思います。お知らせの方はお立ちください。前奏のうちに心を整える時間をしたいと思います。主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは、3A を賛美いたします。新生歌の60番雨土ほどいてです。主の祈りをお祈りしたいと思います。新生歌の、826ページですね。オレンジのところに記載があります。また前のスクリーンにも出ますので、はい、では主の祈り、お祈りしたいと思います。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それでは、賛美をいたしますが、開会祈祷を行います。お願いいたします。天の父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。すぐ1週間のうちにもあなたが共にいて支え守ってくださったことをありがとうございます。主の初めに今ここに集まりあなたを礼拝しております。どうぞ私たちの思いをあなたに向けさせてくださるようお願いいたします。今日から大阪では緊急事態宣言が出されております。礼拝の出席もさまざまなことをお考えになって 出れない方々も多くいらっしゃると思いますけれども、どうぞ、どの場所にあっても心を一つにしてあなたを礼拝できますようお願いいたします。また特に社会の中で、また体の弱さを覚えている方の中には、どうぞ感染が広がらないようにどうぞ守り支えてくださるようお願いいたします。今日も山本先生を感謝いたします。どうぞ先生をあなたが強めてくださり、大胆に言葉を述べさせていただきますようお願いいたします。私たちの耳を開いてくださり、よく御言葉を理解して、理解できますように助けてください。病やさまざまな治療のために、この一度前に強いな方の上にあなたが帰り見てください。またオンラインで礼拝している方とともに、同じく恵みを添えてください。この礼拝をすべてお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。
アーメン。
すみません、では、賛美を、あ、お座りください。だから今日調子悪い。賛美をお座りしたいと思います。前の画面スクリーンをご覧いただいて共に賛美したいと思います。主の御言葉を待ち望むを賛美しましょう。信仰告白をしたいと思います。これも新生花の826ページに記載がありますのでご覧くださればと思います。各方面の具合が今生じていまして、はい、いきますかね。 では、進学をいたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは今日は第4週ということで、恵みの分かち合いの時を、いただきます。今日は、森本博子姉妹に、証しをしていただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。
おはようございます。
この1年の証をさせていただきます。聖書は、新改訳の第2版と2017とちょっとごちゃになってます。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダを呼びエルサレムよ、恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。第二歴代史20章13節17節。最初にこの御言葉が与えられたのは2018年10月の聖書の学びの時でした。その後2年以上にわたって自分を支える御言葉になろうとは知る由もありませんでした。翌年の7月に全牧師の辞任表明があり、それまでに決定されていた将来展望や計画、今後の方向性についての検討確認を行いながら、同時に次の牧師招聘のための話し合いも行わねばならず、執事会は混乱していました。それ以前から混迷の様子を深めていたのですが、その上にこれらのことを2020年4月までに決定していかなければならなくなりました。いろいろなことを考え、話し合い、意見の相違や感情的なぶつかり合いがあり、毎日胃が痛み、礼拝を捧げる主日ではなく話し合いをする日曜日になっていき、感謝や賛美の思いはどこかに行ってしまったようでした。そんな中でこの御言葉が自分を支えているということだけがリアルでした。これは主の戦いである。私たちが戦うのではない。私たちが求められているのは全員が主の前に立つことだけであって、主は共にいてくださって、主が戦ってくださるのだと。自分自身に関して言えば、逃げずにとどまることだけが求められているのだと、それだけを握りしめて過ごしていました。一度目の招聘は総会で否決され、無牧が決まりました。その時北教会を離れる選択した人たちもいました。逃げずにとどまること、主はそれしか私に求めておられないということが分かっていたこと、そしてあと1年の任期、これが私を現状にとどめました。そして新年度が始まって早々のコロナ騒ぎ、自粛要請で街道に集まって礼拝を捧げるのは説教者と役員と数名の信徒だけになりました。10人に満たない4月第2週のイースター礼拝の日、席上献金がそれまで40人くらいの礼拝出席者で捧げられていた献金の半分くらいあったということが分かったとき、主は北教会をお見捨てにはなっていないという確信めいた思いが浮かびました。私は会計を担当していたので、そのような形での主の励ましをたくさん受け取りました。教会に行けないので献金をどうしたらよいかというお尋ねを何人もの信徒の方々から受けました。忘れられないのは9月の合同礼拝の日、久しぶりにお会いする方に挨拶しようと近づく私の顔を見るなり、 その方はカバンから献金袋を取り出そうとされました。私に会えるだろうと思って準備をしてこられていたのです。2020年度は支出が多くないので会計上は困らないのですが、主にお捧げすることを大切に考えておられる方が北教会には何人もいるのだと思わされました。また恵みの感謝献金もしかりです。小さな恵みを一つ一つ数えて主に感謝を捧げる幸いな時を持てました。さらに牧師館改築特別献金です。150万という目標額を3月いっぱいで達成するのは到底無理だろう、一般会計から立て替えてリフォームすることになるだろうと考えていましたが、結果誰にも想像しえなかった額が捧げられました。しかも教会員以外の方々から捧げられた額の方が大きかったのです。主は北教会のことを思い祈り、実際的な助け手として多くの方々をすでに備えてくださっていたのだと励まされ感謝しました。毎週説教者が与えられ、一度も休止することなく礼拝が保たれたこと、祈祷会ができたことも大きな感謝でした。特に皆での礼拝が再開するまでの1ヶ月ほどの間は執事たちへの特別な恵みであったと思います。役員をしているといつも何かしらの奉仕に伴う気がかり、周囲への配慮等で心からの礼拝を捧げることは難しいです。この時期はただ御言葉を聞くことに専念するだけの豊かな時間が与えられていました。無牧でコロナの混乱の中で役員をしている私たちに主が与えてくださった慰めと励ましに満ちた時間だったのだと思います。その後今はまた休止していますが、生産式分休と再開しました。2020年度の年度聖句である彼らは人たちの教えを守り交わりを持ちパンを裂き祈りをしていた、使徒の働き2章42節の御言葉が一つ一つ実現していくことを通して主の導きと守りの確かさを覚え、感動するとともに不思議な平安を味わいました。無牧になる前は無牧になったらどんなに大変かということを不安の中で口にする方も多く、何としても次期牧師がすぐに与えられなければならないという雰囲気が教会には強くあったので、最初の招聘がならなかった時の落胆は大きかったのだと思います。当時祈祷会でエレミア書を読んでいました。私には無牧という事態がバビロン捕囚のように感じられました。しかし主の御心はバビロンに行ってそこに住み幸いを得ることでした。エレミア書29章5節から7節。無牧という時を過ごすことが私たちにとって大切なことであると主があらかじめ励ましてくださっているようでした。また無牧であったとはいえ顧問牧師が与えられ、ご夫妻とも陰に日向に北教会のためにご配慮くださいました。執事会や祈祷会への出席、メールでのやり取り、何よりもメッセージや祈りを通して私たち執事を整えてくださったのだと思います。奥様は毎回執事会のお菓子を用意してくださいました。些細なことのように思えるかもしれませんが、女性執事が一人の時このような配慮は本当に得難く感謝なことでした。さらに時にはご夫妻で2階の牧師館の風通しのために窓を開けに来てくださっていたことも知りました。もちろん教会員の中にもゴミ出しや植木の水やり、外回りのお掃除をしてくださったり、執事会のお昼の差し入れをしてくださった方もおられました。そんなふうにそれぞれが人に知られることなくご奉仕くださいました。主は一人一人に思いを与えてくださって、具体的なことを通して北教会を守ってくださっていることを示していました。いつ牧師が与えられるのかは全く分かりませんでしたが、しかるべき時にしかるべき方を主は与えてくださる、そのことについて不安に思い、あれこれ悩む必要はない、これは主の戦いであるからと思うことができました。さらに今回は北教会がどういう状態で何が必要か信徒全員が知っていました。そのことのためにみんなが祈っていました。そこが以前と違っていました。教会の現状についてつまびらかにできず、具体的な課題を公にできなかった時期と違い、皆が主にあって心を一つにして祈っていることの確かさがありました。実際祈祷会に出て具体的に祈り合うことによって力強い支えや慰めが与えられました。毎週毎週夕方まで仕事をして、帰ってから旦那のご飯を作り、祈祷会に間に合うように行くことはなかなかに大変なことでした。奉仕はその大変さにうんざりしたり押しつぶされそうになったりしますが、実は奉仕をした本人が一番恵まれるという原則があります。そのことを改めて教えられたようにも思いました。 どんなに豊かな恵みと慈しみが注がれていたことでしょう。もちろんこの1年だけということが大きかったと思いますし、もともと逃げたい心を抱えている私のすべてが変えられ、新しい人になったとはとても言えませんが、主がどんなに憐れみ深く恵みに満ちたお方かということを教えられ続けた感謝の1年でした。毎朝聖書を読む前に冒頭の御言葉を暗唱し祈りました。そうして1日を始めていく力を与えられていました。インマヌエルの神はどんな時も私を支え、導き、励まし、共に歩んでくださる神なのだと何度も何度も思いました。ペンテコステまでの日々を復活節というそうですが、イエス様は復活されてから40日間弟子たちと一緒に過ごされました。それは彼らにとってどんなに幸いな日々だったでしょう。それまで聞いていてもよくわからなかったことが、復活されたイエス様と過ごすことを通して具体的によくわかっていったのではないでしょうか。文字通り、生ける御言葉と共に過ごすことの幸い、豊かさ、喜びが身に染みて感じられたのではないでしょうか。同じ空間で同じ時を過ごす、語り合い、見つめ合い、寄り添い、笑い合う、そのような珠玉の時間を通して弟子たちは慰められ、強められていったのではないでしょうか。そして彼らは信仰が養われていったのだろうと思います。聖霊をくださる約束をして、イエス様は天に上げられました。私たちにはその約束の聖霊が与えられています。神様の約束を、約束は必ず実現する、そのことの幸いも思います。それがいつかわからないので、私たちの弱さは待つことに耐えられなくなってしまいますが、だからこそ祈り合い、交わりを持ち、御言葉を学び合って、その約束を握りしめていく必要があるのでしょう。主は先立って御言葉を与えてくださり、苦しい時も伴ってくださり、そうしてさらに次へといざなってくださいます。今年度はルカの福音書5章38節が与えられています。北教会は新しい牧師が就任し、新たな局面へと導かれていくのだと思います。どんな時も主は共にいてくださるという平安と喜びを持って、主を見上げて共に歩んでいくお互いでありたいと思います。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。エレミア書33章3節。お祈りします。神様、たくさんの恵みをありがとうございます。御言葉によって歩むことの幸いを覚えます。栄光が主にありますように、感謝し、皆によって祈ります。アーメン。
ありがとうございました。それでは、続きまして、今月の歌を賛美いたします。新選歌206番の、飼い主我が主よです。はい、では新聖歌をお持ちの方は、それを見ていただきたいと思うんですけども、お持ちない方はやってみてください。ちょっと後ろから今お配りしますのでご覧ください。新聖歌いる方いらっしゃいますか。
出ます、
出ます。あ、はい、あ、出ました、大丈夫です。
出ます。
では飼い主の話をスタートしたいと思います。
Oh,
旧約聖書のアモス書という箇所です。結構あまりこう開かないのであれですが、2017年版ですと、1562ページになります。旧約聖書の、アモス書3章、7節8節です。それではお読みいたします。誠に神である主はご自分の計画をそのしもべである預言者たちに示さずには何事もなさらない。獅子が吠える、誰が恐れないでいられよう。神である主が語られる、誰が予言しないでいられよう。それでは、この箇所から予言せずにはいられないと題して山本先生に説教をしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
最初に、森本姉妹の、分かち合いを本当に聞けて感謝でした。皆さんにとって、本当にこの1年2年ぐらいでしょうか、いろんな思いがあったんだろうな、まあ、あんなことをこんなことって思い出しながら あの1年2年であったんだろうなと思います。まあ、私は後から来た人間ですけれども、同じクリスチャンとして本当に信仰生活の中でこの浮き沈みが多い、こうやってがっかりすることもあれば喜びもあるし、あとになってみるとそれが感謝だなって思うことの多いな、そんなことを考えさせられました。本当に感謝です。一言お願いいたします。天の父なる神様、あなたが岸和田北聖書教会を今日に至るまで守り支えてくださり、信徒の皆さんをこのように育んでくださったことを心から感謝いたします。飼い主我が主よと歌いましたが、あなたは羊飼いのように迷いやすい私たちを導き、あなたの豊かな牧場へと導いてくださっていることを感謝いたします。渦中にある時にはあなたの存在が分からず、ただただもがくことが多い私たちでありますが、しかし後になってみれば恵み豊かであることを知ることができ、まだ今もなお苦しみの中にある人を励ますことができ、またお互いに励まし合いながらあなたの頂きに向かっていくことができるよう、どうぞ導きを与えてください。今日も御言葉を語ります。主よ、どうぞ御言葉を通して私たちにお語りくださいますよう切に願います。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。
アーメン。
得体の知れないウイルスに、怯える生活が、1年経ちました。社会の動向にこう目を向けながら、主の民が、クリスチャンがどう生きるかということが問われた1年だったと思います。どうしようどうしよう、覚えてらっしゃるでしょうかね。去年の3月末、大阪は4月だったでしょうか、にこう自粛で初めて聞いたその緊急事態宣言という言葉が出て、自粛してください。まあ信徒もそうでしょうけど、牧師たちもみんなお互いを顔を見合わせながらですね、お宅は何してるどうしてる、お宅はどうしてる、情報共有しながらですね、なんかオンラインがいいらしい、オンラインやればなんとかこう集まらずに礼拝できるらしい、まあそういう技術を使って礼拝を見よう見まねで始めて、オンラインのおの字も知らない教会が、田舎の教会がですね、なんとかそれを導入して一生懸命やりながら、やっと礼拝がこうできるようになった。役員さんたちがひいひいながら、そうやって礼拝の形を整えることができた1年、まあ、そういう教会もたくさんあったと聞いています。でその中で、北教会の願いは、無牧でありましたので、牧師招聘であり、まあ、ようやく、まあ、この者が北教会の牧師に就任することができました。皆さんの思いは、主の御言葉を聞くということであり、まあ、その務めのためにこうして、私がこの小さいものが高いところに立っているわけです。私が最もこだわっているのは、御言葉の説教です。まあ宣教というふうに書かれてますけど、まあ、説教ということを私はすごくこだわっています。顧問である、まあ、東教会の池田先生とはもう長い付き合いなのでありますけれども、お互いに、まあ、研鑽を高め合いながら、そして時には祈り合い、励まし合いながら、まあ、ずっと友情を続けてきておりますが、私たちが特にこだわってきたのは御言葉の説教です。日曜日の礼拝だけでなく、どんな機会でも御言葉を語ることに専念してきました。こう若い時はこうなるべく人に分かりやすく語ろうと、分かりやすく語ろうとするとですね、砕けた言葉になって、あるいはこう面白おかしく冗談を交えてですね、お話することをしたくなることもあるのですが、まあ、神の御言葉を恐れる立場であるゆえ、そして私の性格ゆえですね、あんまり冗談を交えて話すことはできないのをご容赦いただきたい。大阪人ではありませんので、あんまり講談から冗談を言うことができません。いや、それは性格だけではなくてですね、やはりそこに使命を強く感じている。だって肩書きは牧師ですけれども、その牧師の肩書きを外せればただの人、御言葉の代弁者として神様に、代弁者ですから、神様の御言葉をただ預かって語る。だから神様の御言葉を恐れずに語るならば、ただの持論を語る一人しか過ぎない。御言葉の代弁者として恐れつつ、しっかりと語ることが私の仕事です。世間が前唾な情報に撹乱されている今、御言葉によって主が私たちに何をおっしゃっているのか、それを語らなくてはなりません。古代イスラエルには、預言者と呼ばれる人たちがいました。預言者、漢字がね難しい、聖書の中に出てくる預言者っていうのは預かるという字を書く。まあ巷で見る預言者っていうのはこう予定の予、まあ若い人はご存じないかもしれませんけど、1990年代の時にはノストラダムスっていうね預言者の人が有名でしたけれども、一般的にはこう近未来の出来事を予見する人、まあそういうふうにこう理解されています。 辞書でもそういうふうに書かれている。でも実はこの聖書に出てくる預言者はそうではないんです。もちろん近未来のことを、これから起こることを語ってはいるのですが、神様の言葉をまっすぐに語る人たちのことです。人々にとても慕われた人もいましたけれども、逆に人々に煙たがられる人もたくさんいました。やっぱり人にこう評価されたり人気を取ったりすることを人は求める上、王様に忖度する預言者もいましたが、逆に王様から迫害された預言者も聖書の中に出てきます。残念なことに、神の御言葉を曲げずに語ろうとすればかえって人々の反感を買うことになるのが預言者の宿命です。でも語ることを諦めません。古代は古代の、現代には現代の、まあ、さまざまな社会事情がありますが、預言者に与えられた使命は神の御言葉をまっすぐに語ることであります。どうかこの働きについてご理解いただきますようお願いいたします。さて、なかなかあまり開かない旧約聖書の後半、まあ、旧約聖書にアモス書というところがあります。今日お開きになりました。アモス書に書かれているアモスという人物、この人は、まあ、小預言書の中の一つの書物ですが、いわゆる名前のある預言者の一人ではなく、普段は羊を飼いながら、イチジク魚の木を栽培している牧者です。農夫というふうに言った方がいいのかもしれません。でも神様の命令によりイスラエル国民に預言をするために使わされる、そういう人です。神様の言葉は、まあ、そのイスラエル国民、彼らにとっては、いつも嬉しい知らせばかりとは限りません。恵みを語っているときは嬉しいですけれども、神様の裁きが語られるときには嬉しいことではない。どちらかというと、このアモスは、あまり嬉しくないことを人々に伝えるという、まあ、嫌な役割、嫌な役目を携わ受けます。それは彼らが神様の教えに背いていたからです。彼らは神様が使わす預言者たちによる再三の警告、今までも神様に従いなさい、背いてないに従いなさいという警告を、まあ、無視し、そしてついに国が滅んでしまいます。あまり嬉しくない知らせはもみ消され闇に葬られてしまいます。でもアモスは語ることをやめません。王様の権威を後ろ盾にする祭司アマツヤっていう人がいるんですけれども、この人の脅し、この脅しにも屈しません。やめろと言っても従わず、脅されても予言することをやめない。なんだかその不屈の精神に私たちは非常に驚く。同じクリスチャンでもこういう人がいたんだな、そんなことを考えさせられるわけです。ちょっと調べてみて分かったのですけれども、岸和田の教会を開拓した最初の宣教師たち、この宣教師たちは岐阜県の箕面ミッションに所属していたというふうに聞きます。この箕面ミッションというグループは、まあ、歴史の中でよく言われるのですが、国体運動が高まる昭和の、まあ、一桁の時代に神社参拝を拒否した唯一のグループだと言われています。 まあ、戦争がだんだん近づいて、第二次世界大戦が近づいてくるにつれて、まあ、他のグループの中にも、まあ、そういうグループが出ましたけれども、ミノミッションは特にそれが顕著。神社参拝は絶対にしない。たとえ他のグループが、いや別にいいんじゃない、偶像礼拝じゃないんじゃないと言っても、絶対に妥協せず参拝を拒否した。あの人たち変わり者だね、すごいこう批判されたり揶揄されたりしたんですけれども、そういうグループだったんです。で、こういう人たちが日本のクリスチャンの中にもかつていたことを本当に誇りに思います。どうしてそういうことができたのかな。他の人たちがみんないたら、顔を見合わせたらね、うちも別にいいんじゃない、参拝ぐらい神社ぐらい行ってもいいんじゃない、実際みんなそうだったので、その中でそれを拒否した、まあそのグループの宣教師だったわけです。つまり偶像礼拝に対して一切妥協しないという信仰が回り回って皆さんにも継承されていると思うんです。日本の国やまた大阪府や3度も非常事態だと継承を促している今、北教会は聖日礼拝を中止せずオンラインとの併用を続けています。私が昨年、まあ、招聘委員会 の方々とですねお会いした時に確認したのは、礼拝は続けておられますかということ。よその教会では聞いてるの通りクラスターが発生したり、実際に感染した人や濃厚接触者が出たという報告があります。そうすると、うちもどうなるか分からないね、心配だね、そしてもしもそういうふうに出た時に責任取れるの、行政の人がこう来た時にどうするの、どう対応したらいいの、そういう声はありますけれども、でもそれでも続けることに意義を持つ皆さんに胸が熱くなります。もしかすると私たちの内側からあるいは外側から、非常事態の時ぐらい自粛したっていいんじゃないの、この時ぐらい家にいたっていいじゃない、礼拝は年間で53回あるんだから、そのね何週間かちょっと2、3回ぐらい休んだっていいじゃないっていう声が皆さんの声に聞こえてくるかもしれない。しかし神様を礼拝することよりも自粛することを優先すべきだとは私は思わないんです。やっぱり神様を礼拝することが一番大事。今まで困難な時にも神様が助けてくださった、あの時もこの時も神様が助けてくださったのだから、本当に神様を一番に優先することを私たちが務めなかったら、礼拝はあっという間に吹き飛んでしまいます。礼拝こそ主が喜ばれる最上の捧げ物。昔の時代には生贄を捧げ、動物の生贄を捧げ、それによって神様を礼拝しておりましたが、今神様が喜ばれる最上の捧げ物はこの礼拝です。今日捧げられるこの礼拝の中に主が共におられ、そして主が喜ばれ、また主が私たちになすべき御言葉を語ってくださる、そこで語られる御言葉にこそ私たちは真摯に聞かなくてはならないわけです。まことに、7節ですけれども、まことに神である主はご自分の計画をそのしもべである預言者たちに示さずには何事もなさらない。これ聖書が言っている言葉ですから、私たちは御言葉を聞くことを求めなくてはならないわけですね。いろいろ心配なことはたくさんあります。これから社会はどうなってしまうんだろうか、実際にどんなことがこれから起こるんだろうか、あらゆる科学者の人たちが 分析し、そしてその予測を立てます。しかし神がご自分の計画を話す、神がご自分の計画を御言葉によって話す、示してくださる。そのために私たちは御言葉を聞くことを求めなくてはいけないわけですね。ついでアモスは語ります。獅子が吠える、誰が恐れないでいられよう。皆さん、ライオンの吠え声って聞いたことありますか？福島にいた頃ね、私子供麦を連れてよく動物園に行ったんです。で、その動物園はですね、ある時山の中腹にある動物園なんですけれども、遠くから響くうなり声がしたんです。最初何のうなり声か分かんなかったんです。何の声だろう、低く響く、山中に響くような何とも言えないうなり声なんですけれども、そのうなり声聞くとですね、まあ大人、子供だけじゃなくて大人の人でもこうたじろがせる、途端にですね動きが止まってしまうような、そういう迫力のある恐ろしさがあるんです。オスのライオンでした。まあ私たちは動物園で飼われている檻の中にいるライオンで分かってますから、まあそんなに心配することない、まあ理屈で自分を押さえつけることはできるんですけれども、動物園で飼われているオスのライオンですらこれほどまでに怖いんですから、野生のライオンの吠え声、しかも夜に遠くから響く吠え声ってどれほど恐ろしいことだろうと思います。アモスはそういうことを言うんですよね。アモスはさらにそれを続けます。神である主が語られる、誰が予言しないでいられよう。獅子が吠えるごとく、その吠え声のように神様が御言葉を吠えておられる。神様の語りかけを無視して自分たちの持論だけを述べることなどとてもできない。だから予言せずにはいられないとアモスは言うわけです。ここに例外者の神髄というものを感じるのです。神様を恐れる、神様を恐れる心を持ったアモスが神の御言葉を語らずにはいられない。たとえそれがどんな内容であったとしても、神様を恐れる心のゆえに語らずにはいられないのです。今の社会はますます神の御言葉を拒み、真偽も不確かな情報をたくさん発信しています。朝から晩までテレビやラジオや新聞やさまざまな雑誌が情報を発信し、昔とは比較にならないほど今は情報にあふれている中、自分たちで選択して上手に生きなくちゃいけない。安心安全、それですらも自分たちで考えて自分たちで行動しなければいけない。とっても難しい社会になってきました。子供さんたちも不安でしょうけれども、大人もみんな不安です。この社会で生きるために私たちはできるだけ情報をかき集めて、そしてそれが最もらしい人のように語られていると安心してそれに従って、でも情報を集めても集めてもますます不安が強まり、心配することが増えるばかりです。福島にいた頃に震災関連の時に、いや震災関連じゃない、原発の問題が出た時に、放射能汚染の話が出た時にも、真偽の不確かでない情報がたくさん出てきました。聞けば聞くほど私たちは、あ、なんとかこう集めて自分はどうなのかと思いますが、ますます不安が強まり恐れるばかりです。神様が 先ほどの聖書の中でも言ってたように、私たちに恐れるなと、いや、あの聖書全体の私たちに恐れるなと言っているんですけれども、でも私たちは不安材料がなくならない限り恐れるですよね。恐れてばかりいるわけです。これが心配だな、これも心配だな、これからどうなってしまうんだろう、いろんなことを憂いてばかりいる。神様への全く信頼こそが、私たちが安心して社会生活を送るために必要な要素だと聖書は語っているのです。神様を信頼していれば絶対に大丈夫。これは社会では受け入れられないことかもしれない。そんな愚かしい話、神なんか信じていたって。だからクリスチャンって生きるの大変なんです。不安材料がなくならない、どうか早く一日でも収束するように私も願っていますけれども、でも実際にそれが片付いても次の問題が出てきて、いつまでたっても私たちは不安がなくならない生活になってしまう。結果的に考えれば、神様を信頼することを学ばなければ私たちは常に不安と恐れの中で日々を暮らすことになるわけです。ですから感染の吹き荒れる大阪、今どんな感じでね、目に見えたら怖いですけど、ウイルスが飛び交っているのか本当に分からない。目に見えないから本当に安心ですけれども、目に見えたら本当に私たちはパニックですよね。この吹き荒れる大阪であっても、神様の守りをしっかりと感じ、大丈夫なんだと信じながら今週も社会生活を送りたいものです。ある方はね、通勤で大阪の方に行かれたり、ある方は人と会うことがあったり、いろんな社会生活があると思いますが、しかしそれであっても基本は変わらない。神様の守りがしっかりとあるならば絶対大丈夫、そういう信仰を持ちながら今週も社会生活を送りたいと願います。お祈りいたしましょう。天の神様、御言葉をありがとうございます。あなたは預言者たちに御言葉を与え、いつの時代もこれに歩めと指針を示してくださっていることを心から感謝いたします。昔も今もそういう意味では全く変わらず、私たちの社会生活を揺るがす問題はいつもありますが、しかしその都度あなたが御言葉を私たちに語ってくださっていることをありがとうございます。過ぎたことはたくさんありましたけれども、いろんな思いがありますが、しかし今朝もあなたの御言葉に養われることをありがとうございます。心配がたくさん募りましたけれども、心配が募りますが、しかしその中にも信仰を与えてくださり、どうぞ心配を締め出す私たちの力を与えてくださいますようお願いをいたします。そして月並みではありますけれども、私たちの中からクラスターが起こらないことを本当に願います。これが自然の、私たちの対策、人間の、対策によるものではなく、あなたの道からの現れ、信仰の現れであると私たちが知ることができるためにも、どうぞこれからもお守りくださいますよう心からお願いをいたします。今日オンラインで礼拝に参加されている方もたくさんいらっしゃると思います。お一人お一人の方々のうちに、神様あなたが強めてくださり、不安や恐れの中にある方々に平安を与え、どうぞあなたをもっと信頼することができるよう導いてくださいますようお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは、賛美をお捧げいたします。427番のただ主を賛美しましょう。
多くの方々を思います。本当に医療従事者の方も精神誠意込めてお世話してくださってますが、またその中で亡くなられる方もたくさんいらっしゃいます。どうか早くこの状態をあなたが収束させてください。また世界中でいろんなことが起こりつつあります。サタンの働きによってこのコロナ禍を利用しながら、また自分たちの国を征服しようとしているそのような人たちもいますけれども、どうかその指導者のうちにも主はあなたがその人たちを戒めてください。どうか世界中が平和になりますように。どうか神様の愛がそれぞれの国の方々に届きますように、切にお願いいたします。今からの献金、どうか主の御用のために、清めて用いてくださいますように、お願いいたします。このお祈りを、尊き主、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。
昭和の63番神の御霊を賛美し、祝祷と高僧を持ってこの礼拝日の終わりとしたいと思います。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
それでは、歓迎と報告の時間をいただきますけれども、今日初めて来られた方とかはいらっしゃらないかと思いますので、はい、皆さん歓迎します。それではですね、何か地方以外で連絡等ございましたら、まずはお願いいたします。大丈夫でしょうか。はい、 それでは、ですね、ちょっと、例年とは違うんですけどもね、あの 緊急、事態宣言が出されています。でその中で今日総会を豪華開こうとしていますが、あのかなり出席人数が少ないことが見込まれているので、今ですね人数の確認をさせていただきたいと思うんですね。それでは今日の1時からの総会に出席をする方、手を挙げていただけますでしょうか。会員さん、出席
成立するな。
19人 で委任状が今4つってことなので23
超える、うん、
はい、それではですね、人数確認できて21人超えるので、あの成立しましたら例通り紹介します。ありがとうございました。それでは、司法を、ご覧いただけますでしょうか。はい、教会ニュースですね。あの今日13時なので総会ですので、あの一旦ですね変えられたりとか、あの各自で場所を取っていただいて13時にまたお戻りくださるようお願いいたします。それから29日の祝日に1時から NKK 総会がオンラインで行われます。山本先生のほかに矢次長代、小城長代、西野姉妹から参加しますので、ぜひこのためにご覧ください。祈祷課題ですけれども、5点あります。山本先生の職場での生活を守れるように、一人の働きとその家族のために、新旧や新約する友達の新しい生活が守られるように、高齢の方、体調が優れない方、礼拝に優れない方のために、世界で新型コロナウイルスの感染が持続するように、業界内で感染がないように覚えておいてください。はい、そうしましたら、他に連絡等ございますか。はい、なければですね、今日は子どもたちの分給もなしというので、それにてですね、礼拝はお開きにしたいと思います。ありがとうございました。